25ページ、13、暮らし、住まい、環境、安全。住まい、出生、住宅新築に記念樹を差し上げます。ID100-5727。1、出生記念樹。対象、出生で新たに市民となった人。2、住宅新築記念樹。対象、市内に住宅を新築または購入した人。マンション、建売り住宅、中古住宅購入も含む。配布本数、1本。13種類以上の苗木または球根セットから選択。引き換え方法。11月末までに、1、出生記念樹。出生届提出時にお渡しする出生記念樹引き換え券。2、住宅新築記念樹。資産税課職員が固定資産税算出の家屋調査をする際にお渡しする住宅新築記念樹引き換え券をもって直接指定の引き換え場所で引き換えてください。なお、マンション、建売り住宅、中古住宅を購入した人は、景観緑課、電話 632-2597 へお問い合わせください。貯水槽水道を適正に管理しましょう。ID100-5601。貯水槽水道とは、マンションやビルなどで使用する水道水を一旦受水槽などに貯めてから、各家庭や事務所などに給水する水道設備のことです。飲用水の安全確保のため、設置者が衛生的に管理することが義務付けられています。貯水槽を適正に管理していないと、貯水槽内に雨水やゴミ、虫などが混入することがあります。また、夏の時期は水温が高くなることで、水質が悪化しやすくなります。貯水槽の清掃や点検を心がけ、適正に管理しましょう。主な管理基準。法定検査の受験。毎年1回以上。貯水槽の清掃。毎年1回以上。水槽やマンホールなどの点検。月1回。残留塩素濃度の確認。週1回。水の色、濁り、匂い、味の確認。毎日。問い合わせ。簡易専用水道。容量10立方メートルを超える。は、生活衛生課。電話 626-1108。小規模貯水槽水道。容量10立方メートル以下。は、水質管理課、電話 674-1399。 ご利用ください。自治会会員の優待制度、ミヤパス。問い合わせ、市自治会連合会事務局、みんなでまちづくり課内、電話 632-2289。 25ページ、写真。タイトルの右にミヤパスの写真があります。横長長方形のカードで、中央に大きくミヤパスの文字、上部に宇都宮自治会連合会、自治会パスポートと2段に書かれ、下部には自治会名と世帯代表の氏名を書き入れる欄が設けられています。写真終わり。ミヤパスは、令和3年5月にスタートした市内の自治会会員向けの優待制度で、サービス提供施設で提示すると割引や特典などの優待が受けられます。現在、飲食店やスーパーマーケット、ショッピングモールの店舗など132箇所で利用できます。サービス提供施設など、詳しくは市自治会連合会ホームページ、http://www. 宇治連 ujiren.com/miyapass/ をご覧ください。市自治会連合会ホームページ、QR コードの表示あり。25ページイラスト。カード提示で嬉しい優待を受けられる。ミヤパスで優待を受けられる4つの例がイラストとともに示されています。1つ目、グルメ、フォークとスプーンのイラスト。2つ目、ホテル、高層の建物。3つ目、スーパーマーケット、平屋の建物とショッピングカート。4つ目、ショッピングモール、大規模な商業施設のイラストです。ミヤパスの提示。ミヤパスを提示することで、様々な施設の優待利用ができることを示し、大人と子供4人の笑顔のイラストが添えられています。イラスト終わり。住宅表示実施に伴う現地調査にご協力を。ID10309916。宇都宮大学東南部第一土地区画整理事業施行区域の住居表示実施を予定しています。現地調査のため、本市が委託した調査員が伺う場合がありますので、ご協力をお願いします。なお、調査員は本市が発行した身分証明書を携帯しています。不審な場合は、身分証明書の提示を求めるか、市民課へお問い合わせください。調査期間、5月から11月ごろ。内容、建物などの所在の確認、出入り口、玄関の位置の調査など。対象、宇都宮大学東南部第一土地区画整理事業施行区域、峰町、東峰町、石井町、および平松本町の各一部の住居・事業所など。問い合わせ、市民課、電話 632-2274。 市営住宅の入居者、5月の募集。 ID100-5648。 受付日時、5月10日まで、午前9時から午後6時。受付会場、宇都宮市営住宅管理センター中央1丁目東急コミュニティ。抽選会、5月12日金曜日。その他、募集住宅や入居申し込み資格、方法など、詳しくは宇都宮市営住宅管理センター住宅政策課市役所9階各地区市民センター出張所などに置いてある入居申し込み案内、市営住宅入居者募集をご覧ください。問い合わせ、宇都宮市営住宅管理センター、電話 678-8861、住宅政策課、電話 632-2553。
安心、安全。マイナポイント第2弾の申し込み期限が9月30日まで延長になりました。ID10221555。問い合わせ、デジタル政策課、電話 632-2094。令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した人を対象とした。国のマイナポイント事業の申し込み期限が5月末から9月末までに延長となりました。本市ではスマートフォンを持っていない人などを対象にマイナポイント申し込み支援窓口を開設しています。9月末の申し込み期限の間際には窓口の混雑が予想されるためお早めにお越しください。マイナポイント事業とは、マイナンバーカードとキャッシュレス決済サービスや健康保険証、 公金受取口座を紐付け設定すると、最大2万円相当のマイナポイントが付与される事業です。このマイナポイントは、スマートフォンから申し込むことができ、スマートフォンを持っていない人でも、家族など信頼できる身近な人に、端末貸与や操作支援の協力をいただくことで申し込みができます。マイナポイント支援窓口。開設時間、午前8時30分から午後5時15分。開設場所、市役所1階市民ホール。持ち物、マイナンバーカード。利用者証明者用電子証明書、4桁の暗証番号。キャッシュレス決済サービスの ID、セキュリティコード。サービスによっては事前登録が必要です。あらかじめ市ホームページでご確認ください。登録する本人名義の口座情報、金融機関名、支店名、口座番号などがわかるもの。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。道場宿緑地公園、道場宿町で水防訓練を実施します。日時、5月13日土曜日、午前10時から11時50分、荒天中止。内容、大雨による鬼怒川氾濫を想定した堤防の監視や、流域住民の避難誘導、水防工法、浸水家屋からの救出訓練、普及啓発展示など、その他、当日は訓練のためサイレンを鳴らします。問い合わせ、消防局警防課、電話 625-3007。これからの季節は、高化学スモッグにご注意ください。ID100-5330。暑くなると、高化学スモッグが発生しやすくなります。高化学スモッグ注意報が発令されている間に、屋外で運動や仕事などをしていると、喉の痛みなどの健康被害を受けやすくなります。暑くなる前に次の注意事項をしっかり確認しておきましょう。被害防止・軽減のための注意事項。屋外での激しい運動は避ける。できるだけ自動車の運転は控える。目がチカチカしたり喉が痛くなったりしたときは、洗顔や目を洗うこと、うがいをするなどして、しばらく安静にする。洗顔やうがいをしても症状が治まらないときには、すぐに医師の診察を受ける。その他、高化学スモッグ注意報発令の情報など、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、環境保全課、電話 632-2420。農畜産物の放射性物質モニタリング検査。ID100-3218。放射性物質モニタリング検査。県内で販売目的に生産される主要な農畜産物は、県が放射性物質のモニタリング検査を実施しています。モニタリング検査の結果、基準に適合していますので、安心してお召し上がりください。野生の山菜を採取、販売する皆さんへ。野生の山菜は、採取する市町、品目ごとに出荷が制限されているものがあります。本市では、野生のわらび、タラの芽、コシアブラ、山椒が制限されているため、販売できません。なお、出荷制限されていないものでも、市町、品目ごとに毎月、または出荷前に 放射性物質モニタリング検査が実施されていないと販売できません。また、販売する際には、産地、市町名のほか、栽培か、野生かの区別などの表示が必要となります。詳しくは、県ホームページ、https://www.prif.toshigi.lg.jp/kinkyu 放射能 hoshano-san.html をご覧ください。問い合わせ、農林生産流通課、電話 632-2466。環境。トマト黄花葉巻病の発生防止にご協力を。トマト黄花葉巻病は、害虫のタバココナジラミが媒介して、トマト農家に大きな被害を与えるトマトの重要病害で、トマト生産者、農協などの関係機関が一体となって防除に取り組んでいます。一般農家、家庭菜園栽培者の皆さんも、症状や対処方法をしっかり確認し、適切な対応をお願いします。27ページ、写真。トマト黄花葉巻病の葉巻症状とタバココナジラミ。元気よく育つトマトの葉の手前に、色が薄くなったり、縮れたり、葉脈の実が残った葉があります。左上には白い羽のハエのような形のタバココナジラミの写真が添えられています。写真終わり。トマト黄花葉巻病の主な症状。発生初期は新葉の緑が淡くなる。その後、葉が表に巻き、葉脈の間が黄化し、芯が縮む。トマト黄花葉巻病の対処方法。発病したトマトの葉などは、病気の伝染源となりますので、上の写真と類似した症状や、虫が確認された株は、速やかに虫ごと透明のビニール袋に入れ、日光に当てて高温にして虫を死滅させてから土に埋めるなどして処分してください。露地野菜、花器は花器に、初めの花器はお花、後の花器は夏の文字に起源の木、タバココナジラミの繁殖源となります。畑周辺の除草を行うなど、適切な管理をお願いします。果実は食べても問題ありません。問い合わせ、農林生産流通課、電話 632-2466、県河内農業振興事務所、電話 626-3068、JA 宇都宮、園芸指導課、電話 667-0152。 暮らし。皆さんの撮影した写真を募集します。1、自然の緑写真コンテスト。テーマ、身近な自然、里山の動植物や雑木林の美しさをアピールするもの。人が遊んだり活動したりする姿などを表現したもの。応募規定、次のすべてに該当する作品。1、1年以内に撮影した未発表のもの。2、A4 から四つ切りサイズ、カラー、モノクロ不問。3、組写真不可。4、デジタル写真可、加工、合成不可。5、撮影場所の指定なし、人工的な緑、公園、街路樹、庭木、斜樹林などは 対象外。応募期間、5月8日から7月20日、消印有効。応募方法、各地区市民センター、出張所、障害学習センター、まちづくりセンター、まちぴや、元今泉5丁目、総合コミュニティセンター、あけぼの町、岡本コミュニティプラザ、下岡本町、田原コミュニティプラザ、上田原町、県内の佐藤カメラなどに置いてある応募用紙、グリーントラスト宇都宮ホームページ、http://www.greentrust.jp/からも取り出しか、2、必要事項を書き、作品の裏に貼って、直接または郵送で、郵便番号 320-8540、グリーントラスト宇都宮事務局、市役所10階、景観緑課内、または県内の佐藤カメラへ、賞最優秀賞1点、1万円と賞状、優秀賞5点、5000円と賞状、下野新聞社賞1点、賞状、佳作、若干、賞状、その他、入賞作品は後日、写真データを提出していただきます。版権は主催者に帰属し、ポスター、観光物などに使用することがあります。問い合わせ、グリーントラスト宇都宮事務局、景観緑課内、電話 632-2559。 2、宇都宮遺跡の広場、自然写真展、 ID103-1861。 展示期間6月3日から7月16日。会場、宇都宮遺跡の広場、神掛町。テーマ、宇都宮遺跡の広場内に生息している草木の写真。対象、県内在住者。応募期限、5月31日。応募規定、カラー、または白黒のむつ切りか A4 版の単写真。過去に撮影した写真もか。自宅プリンター使用か。一人2点まで応募できます。応募方法、直接宇都宮遺跡の広場へ。その他、応募作品は返却不可。問い合わせ、宇都宮遺跡の広場、電話 659-0193。 あなたの意見を市政に、各種委員を募集します。1、障害福祉の計画づくりに関する審議会委員。ID103-1900。任期、任命から計画策定まで。内容、任期中3回程度開催する会議に出席し、意見を述べる。対象、市内在住か通勤通学者。ただし、5年以上在任する委員を除く。定員、2人程度。申し込み期限、5月26日。必着。選考、作文を含む書類審査と面接。問い合わせ、障害福祉課、電話 632-2673。 市ホームページ QR コードの表示あり。 2. 市子ども子育て会議委員。 ID100-4074。任期、7月1日から令和7年6月30日。内容、年4回程度開催する会議に出席し、意見を述べる。対象、引き続き 1年以上市内に在住し、小学生までの子どもがいる保護者、または青少年の健全育成や地域の子育て支援に興味のある人。定員3人。申し込み期限5月31日、必着。選考、書類審査と面接。問い合わせ、子ども政策課、電話 632-2342。 市ホームページ QR コードの表示あり。その他、原則として市の他の付属機関などの委員や公務員は対象外。申し込み方法など詳しくは市ホームページをご覧になるか、各問い合わせ先へ。市民活動助成金交付団体の事業発表会。ID100-6191。日時5月20日土曜日午前9時から午後0時30分。会場、市役所14階 D 会議室。内容、令和4年度市民活動助成金交付団体による事業発表会。その他、令和4年度市民活動助成金交付団体など、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、みんなでまちづくりか、電話 632-2288。平和啓発事業推進補助金の補助事業を募集。ID100-3323。平和なまちづくりを推進するため、戦争の悲惨さと平和の尊さへの意識高揚を図ることを目的とした事業の経費の一部を補助します。対象、次のすべてに該当する事業。1、市民の平和意識を生み出し、平和の維持拡大に寄与する。2、市民の誰もが参加できる。3、政治、宗教、及び営利を目的としない。4、市内で実施する。補助額、1事業あたり最大3万円。予算内で補助額を決定。申し込み期間、5月8日から6月30日、必着。申し込み方法、男女共同参画課、市役所2階に置いてある申請書、市ホームページからも取り出し課に必要事項を書き、直接または送付で、郵便番号 320-8540、市役所男女共同参画課、電話 632-2343 へ。国際交流などの市民活動助成、市民交流活動推進補助金。ID100-7502。補助事業、令和6年3月31日までに、自ら企画した企画書に基づき運営し、国際親善や国際化に寄与する内容で、次のいずれかの目的で行う事業。1、姉妹文化友好都市との友好親善交流。2、外国人住民の自立化支援、日本人との共生。3、市民のための国際理解の促進や国際協力活動。ただし、政治、宗教、営利目的、他団体から補助を受けているものを除く。対象、本市に事務所を置く団体。補助額、事業費の2分の1以内。1、姉妹文化友好都市との友好親善交流は最大14万5千円。2、外国人住民の自立化支援、日本人との共生と、3、 市民のための国際理解の促進や国際協力活動は最大5万円、1団体あたり最大3カ年。選考方法、書類選考。申し込み方法、多文化共生推進課、宇都宮表参道スクエア5階に置いてある申請書、市ホームページからも取り出しか、2、必要事項を書き、直接または郵送で、郵便番号 320-0026、馬場通り4丁目、1-1、多文化共生推進課、電話616-1567へ。電子車検証による臨時運行許可申請の必要書類が変わりました。ID100-3520 IC タグが交付された自動車検査証で臨時運行許可、仮ナンバーを申請する際は、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書の原本、申請者本人の住所が確認できる本人確認書類に加え、新たに自動車検査証記録事項などが必要になりました。新たに必要な書類、運輸支局で発行される自動車検査証記録事項、または国土交通省が提供する車検証閲覧アプリ https://www.denshi-kenshi-portal-dnshi-portal.mlit.go.jp/user-user/application-application を使用し、車検証情報ファイルの画面を印刷したもの、提示もか。その他、詳しくは市ホームページをご覧になるか、市民課、電話 632-2265 へ。100年先も持続的に発展し続けられる町の土台、NCC、ネットワーク型コンパクトシティの町づくりに関するオープンハウスを開催。ID103-0264。問い合わせ、NCC 推進課、電話632-2039。28ページ、写真。コンパクトシティをモデルにしたような街並みです。整然と整えられた道路網と、住宅が立ち並ぶ中、バスや LRT などが走行しています。写真終わり。本市では、人口減少や少子、超高齢社会でも、安心して便利に暮らし続けられるよう、中心市街地や身近な地域の拠点づくりと、LRT、バス、地域内交通などの公共交通の取り組みが一体となった、NCC のまちづくりを進めています。オープンハウスを開催します。NCC のまちづくりについて、多くの皆さんに知っていただくため、パネル展示や映像などを自由に見学し、職員と意見交換を行うことができるオープンハウスを開催します。ぜひご来場ください。日時、6月1日から3日、午前10時から午後3時。会場、オリオン AC プラザ、江ノ町。その他、今後、他の地区でも開催予定です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。マイナンバーカード用電子証明書の 関連業務を一部休止します。ID 103-1648。国による公的個人認証システムの公開作業のため、マイナンバーカード用電子証明書の発行、執行、更新などの業務を休止します。期日5月7日まで。その他、休止中に取り扱えない手続きなど、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、市民課、電話 632-2265。 ゴールデンウィーク、連休明けは窓口が混み合います。ID 100-3505。 ゴールデンウィーク連休明けは、市民課、市役所1階、各地区市民センター、出張所の窓口が非常に混み合います。特に午前11時から午後4時の時間帯は、待ち時間が長くなることが予想されます。市民課、一部の地区市民センター、出張所では、窓口の待ち状況をスマートフォンやパソコンで確認できますので、窓口にお越しいただく際の目安としてご活用ください。また、マイナンバーカードをお持ちの人は、スマートフォンやパソコンを使って、マイナポータル、https://myna.go.jp/からいつでもオンラインで転出届ができますので、ぜひご利用ください。市ホームページ窓口混雑状況 QR コードの表示あり、 ID 102-6541。 問い合わせ市民課、電話 632-2271。マイナンバーカードの受け取り。マイナンバーカードは現在、申請から受け取りまでに2ヶ月以上かかります。マイナンバーカードのお渡しの準備が整い次第、交付通知書、受け取りの案内はがきを送付します。交付通知書が届いたら、申請者本人が交付通知書や本人確認書類などの必要書類をお持ちの上、交付通知書に記載されている交付場所の窓口にお越しください。問い合わせ、市民課、電話 632-5266。 宇都宮市民憲章表彰、3団体を表彰しました。ID 100-7487。身近な街づくり活動を継続的に実践している3団体、継承略を表彰しました。最優秀市民憲章賞。宇都宮青年会議所、ふるさと宮祭り開催委員会の実行本部として、企画、運営や終了後の清掃活動などを実施。29ページ、写真。法被姿で子供みこしを担ぐ子供たちと、その周囲を見守る大人の人たちも、同じ法被姿で肩からたすきを斜めにかけています。写真終わり。市民憲章賞。田代光康、里親活動ボランティア、地域内活性化への参加協力。29ページ、写真。海辺の波打ち際に立つ大人と子供です。男性が子供を守るようにしっかり体をつかんでいます。写真終わり。宇都宮東警察署、宇都宮駅交番連絡会、児童・生徒の下校時の交通安全立証指導及び巡回指導。29ページ、写真。宇都宮駅出入り口前に立ち、 呼びかけをしている警察官が何人もいます。写真終わり。その他、各章の内容について詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、宇都宮市民憲章表彰、みんなでまちづくり課内、電話632-2886、広報宇都宮を送付します。ID100-9511、問い合わせ、広報校長課、電話632-2028、29ページ、写真。広報宇都宮5月号の表紙写真です。幼児がヘルメットをかぶり、顎ベルトをしっかりと留めています。後方に幼児用自転車があります。写真終わり。新聞をお取りになっていない市内の世帯には、広報宇都宮を無料で送付します。いつでもどこでもウェブ登録が便利です。ID102-0869 申し込みフォームで、いつでもどこでも簡単に送付の申し込みができます。右の QR コードを読み込んでご利用ください。住所変更、送付の停止の登録手続きもできます。電話での申し込みを希望する場合は、広報校長課へ。申し込みフォーム、QR コードの表示あり。目の不自由な人に音声版、点字版を送付しています。広報宇都宮を全文訳のデイジー編、CD や抜粋版の展示広報などで毎月発行しています。希望者は電話で広報校長課へ。電子書籍やアプリでも読めます。広報宇都宮は市の主な施設に置いてあるほか、市ホームページなどから電子書籍版を読むことができます。また、無料アプリ、まちいろで、いつでもどこでも、スマートフォンやタブレットなどで、広報宇都宮を読むことができます。ダウンロード方法など、詳しくは、市ホームページをご覧ください。メスの犬猫の不妊手術費に補助金を交付します。ID100-5587 問い合わせ、生活衛生課、電話626-1108 29ページ、写真。黒いラブラドールの犬と足回りが白、他は黒い猫が鼻先を突き合わせています。まるで挨拶をしているかのようです。写真終わり。対象、市内在住で市税を完納している人。犬の場合は登録と令和5年度の狂犬病予防注射が完了していること。手術後1ヶ月以内に申請してください。補助額、犬は5000円、猫は4000円。申請は1世帯で犬、猫のいずれかを年度中1回、補助金には限りがあります。申請方法、生活衛生課、保健所内、保健と福祉の相談、市役所1回、各地区市民センター、出張所に置いてある申請書に、必要事項を書き、直接各窓口または送付で、郵便番号 321-0974 竹林町972生活衛生課へ。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。
欄外情報。本文中に記載のないものは、原則として、対象、どなたでも、費用、無料、申し込み、不要。欄外情報、終わり。 狭い道路を広げてもっと快適な毎日を。ID100-5902。ご協力ください。共愛道路拡幅整備。皆さんの住んでいる地域に狭い道路はありませんか？本市では市民の皆さんが住宅新築などの際に道路を整備して安心して暮らせる街づくりを進めています。問い合わせ、建築指導課、電話 632-2557。狭い道路のここが問題。1、非常時に消防車や救急車が通れない。2、日当たり、風通しなど生活環境に悪影響。3、日頃の交通が不便。そこで本市では、住宅などを建築する際に狭い道路を広げ、安心して暮らせる街づくりを進めています。共愛道路拡幅整備。建築主や土地所有者から、後退した部分、後退用地を寄付または貸借していただき、本市が整備して道路を広げています。30ページ、写真。狭い道路の拡幅前、ビフォーと拡幅後、アフターの写真です。拡幅前は段差があり、車道が狭い道路です。拡幅後は段差がなくなり、道路幅が2倍ほどになっています。拡幅前の写真から拡幅後の写真に向けて矢印があり、整備によって改善されたことを示しています。写真終わり。こんな場合どうなる？みんなの疑問。クエスチョン。狭い道路の前には家を建てられないの？建築基準法により建物を建てるには幅4メートル以上の道路に接している必要があります。ただし4メートル未満の道路でも道路の中心線から2メートル後退すれば建築ができます。中1から中3。中1、都市計画区域の指定がされたときに現に建物が立ち並び、市が指定した道路、建築基準法第42条第2項道路に接している敷地の場合。中2、新築・増改築の建物のほか、後退に支障となる門、塀、植栽などの障害物もこの後退線まで後退していただきます。中3、幅4メートル未満の道路で片側が川や崖などの場合は、道路を含めて4メートルまで後退する必要があります。中1から中3、終わり。30ページ、イラスト。4メートル未満の道路なら2メートル下がる。4メートル未満の道路の中心線から2メートル下がった位置に交代線が引かれています。3軒の家があり、交代線より道路寄りの1軒は NG の文字とともに×印が付けられています。交代線の外側に交代した2軒は丸印が付けられ、OK と書かれています。イラスト終わり。クエスチョン。狭い道路沿いに土地を所有しています。道路を広げられるように協力したいです。報奨金などの特典があります。後退用地を寄付していただいた場合、測量・分泌にかかった費用に助成金を交付します。積み切り用地を寄付していただいた場合は報奨金を交付します。一箇所あたり市街化区域は3万円。市街化調整区域は2万円。ただし、寄付要件がありますので、ご相談ください。助成金や報奨金など、詳しくは建築指導課、電話 632-2557 へお問い合わせください。後退用地の使用に同意していただいた場合、後退用地の固定資産税、都市計画税を免除します。30ページ、イラスト。住み切り用地寄付により通行が快適に。丁字路の角が住み切り用地になっています。寄付しますよ、と言っている土地所有者。住み切りを利用し丁字路を曲がろうとする車に、曲がりやすくなったなぁ、 との吹き出しがついています。イラスト終わり。トピック。市内の道路の破損箇所などをスマートフォンなどで通報できます。市民通報システム、宮古湖。ID102-6639。問い合わせ、道路保全課。電話、632-2512。道路、河川、公園など、施設の損傷、異常、ゴミの不法投棄、危険な建築物などを見つけたら、24時間365日通報できるシステムです。スマートフォンなどを使って、誰でも簡単に操作できます。なお、通報の際は、通報箇所の地図上の位置の確認をお願いします。詳しくは、市ホームページをご覧ください。通報はこちらから、宮古湖 https://post-post-qr コードの表示あり。